皆さんこんにちは。調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマは叱るとしつけはどこが違うのです。お話を伺うのは調布市東部保育園の伊藤敦子先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でまずは改めましてこの叱るとはどういうことか、はい、そしてしつけとはどういうことか、はい、簡単に教えてください。
そうですね、叱るとしつけっていうのはこうどこかね一緒のようで混同しがちなんですけれども、叱る状況っていうのは本当に大人の方の都合で感情的に怒ってしまう、愛情を持ってお子さんの育ちを見守っていくかどうかってところでしつけと変わってくると思うんですね。はい、でしつけの方はやはりお子さんが大人になって困ったり恥ずかしい思いをしないように教えていくことになると思うんです。
ただその困らないようにしてやりたいばかりに思いが先走って、なかなか言うことを聞かない、やってくれない我が子につい叱りつけてしまうというのがなんかこうありがちな図式のように思うんですけども。
そうですね、はい、そういう状況って普段の生活の中であるのではないかなというふうに思います。でも子供はね生まれた時から本当に何も知らない状況で生まれてきてるわけですから、一つ一つ生活の仕方を教えてもらって人間になっていくんだなっていうふうに長い目で焦らないで、教えてあげられるととてもいいのではないかなって思いますけれども。
全て何もかも教えるということでも多分なくて、いろんなことを教えていく中で子どももだんだん自分で学んでったりもしますからね。
そうですね、
あまり負担に思わないで、それでも目の前の一つ一つをじゃあ教えていくということになるかと思うんですが、ついねそれでもイライラしがちなんですけれども、何かその教えてあげる、しつける時のこうポイントをですね、教えていただけますか。
はい、なるべく否定的な言葉は使わない、難しいですよね。ダメとか早く急いでってことは、ついつい生活の中で出る言葉だと思うんですけれども、
もう一日何回も出ちゃいますね。
できればやはり叱らないで生活をしていくっていうのがいいと思うんですね。で普段の生活の中での毎日の繰り返しが大事だと思いますので、まず一つ目に、普段の生活の中で表情を豊かにいい時悪い時のメリハリをつけて、教えてあげるといいと思うんですね。
はい、やっぱりその表情って大事ですか。
そうですね、お子さんがお父さんお母さんの表情がね、無表情だと今怒られてるのかな、それとも褒められてるのかなってことがわからないと思うんですね。
ましてやまだ言葉がね十分発達してない段階だと、言葉だけだとよくわからないですもんね。
そうですね、つい大人が使ってしまう言葉が、お子さんの耳に届いていなかったりとか、あと言っている意味がねわからなかったりってこともありますので、何が悪いのかはもう短くもう、端的に話してあげる、それから怒ってるよっていう顔は怒ってるよって顔をする、それからめちゃくちゃ笑顔で、わあとてもお母さん嬉しいわ、お父さん嬉しいよっていうような笑顔をしてあげる、それが大事かなというふうに思います。
この表情って意外とこう子育てに疲れていたりね、子供と二人きりでるとお母さん無表情になりがちな時もあるかもしれませんけど、
そのあたりのところはね意識をして、表情豊かにお子さんと接してあげると、その後のしつけがねしやすくなるのではないかなというふうにも思います。
きっと楽になるとね思いますので、まずは表情豊かに、子どもにいろいろと接することですね。2つ目は何でしょうか。
2つ目はですね、今日はあることに対して今日はいいよ、でも次の日はダメ、それはなしにして大人の態度は一貫して同じっていうのが大事だと思います。
これがダメって決めたらそれは危ないからいけないよってことを一貫して言うということですね。今日はちょっとぐらいいいよっていうのはダメ。
そうですね、やはりこういう部分で子どもにきちんと教えていきたいと思った時には、やはりその態度は一貫していかないと、 お子さんはね、どっちなのかな、ダメなのかな、いいのかなっていうふうに混乱してしまうと思いますので、態度は一貫して同じにした方がいいと思います。
わかりました。ついね、人前だといいって言っちゃって、家だとダメとかね、そうですね、何かあるかもしれません。はい、気をつけましょう。
これはでもまたちょっと難しいところでもあるんですけれどもね、
違ったらそこでね、はい、修正すればいいですね、はい、お母さんがね、
はい、
もう一つはありますか。
はい、ちょうど1歳半ぐらいからイヤイヤ期に入ってくると思うんですね、うん、でそういう難しい時期が一番お父さんお母様が困る時期だと思うんですけれども、ね、はい、そこでは例えば共感してあげて、うん、ああこれをやりたかったんだ、でも今はこれはちょっとできないよとか、うんうん、お母さんはこう思うよっていうふうにまず共感してあげると、うんうん、子供の気持ちをまず受け取ってあげるということで、うんうんうん、お子さんの気持ちがこうふっとこう落ち着くんですね、うんうんうん、そこがまずやり方として効果的かなっていうふうにも思います、うん、あと、これとこれとどっちにするっていうふうに選ばせてあげる、うん、
はい、
それも、お子さんの気持ちをこう汲み取っていくっていう中では、うん、とてもいいやり方かなというふうに思うんですけれども、
ね、少し、
はい、
認めてもらえた感じが、ね、は
い、で
しますね、
自分が主体的に選んだということで、うん、子どもお子さんのこの気持ちも満足するっていうか、それにもつながっていくと思います、
はい、
あと見通しですね、このご飯食べたら次お母さんとこれしようとか、
うんうんうん、
そういう見通しを持って声をかけてあげると、うん、割とお子さんがこう素直になる部分もありますので、
はい
はい、
次に楽しみが待ってるんだとかね、
そうですね、うん、もう食べなさい食べなさい、これ食べなかったらもうダメよっていうふうな形よりも、あこれ食べちゃったらじゃあお母さんと散歩に行こうかとか、うん、そういう声かけをするとうまくいく時もありますね、う
ん
うん、はい、
ただもちろん行く時もあるけれども、
行かない時も
概ね行かないと思っておいた方がいいかもしれないですね、はい、なかなか言うこと聞かない。でこのイヤイヤ期とおっしゃってましたけれども、はい、このしつけというのは、うん、まあ、大体何歳ぐらいからしていったらいいんですか。
ね、何歳からっていうふうにはちょっと、なかなか言えないところもありますけれども、もう赤ちゃんの時からね、親とこのやり取りをしていますよね、うん、その時にお母さんお父さんの笑顔とか表情言葉がけに対して、うん、赤ちゃんであっても、うん、その言葉の意味とか表情で汲み取っていくところがありますよね、うん、
はい、
その積み重ねが次のしつけにつながっていくのではないかなというふうに思うんですけれども、
ある日突然こうしつけをしましょうってこう切り替えるのではなくて、日々のこう声掛けというか対話の中でだんだん子どもが発達してくると危ないことし始めますよね、
そうなんですね、
そういう時に言葉でそして表情で、はい、伝えていく
そうですね、
なっていくわけですね、
はいはい、はいはいができるようになって、うん、歩けるようになってって、またお子さんの、ね、動きも変わってきますけれども、うんうん、普段からこう言葉や表情で、うん、お子さんにもちゃんと伝わっていると思いますので、うん、そこが、まず大事かなというふうに思います。
わかりました。それ大体これ 1,2 歳ぐらいの頃が一番大変だと思うんですけれども、
はい、そうですね、
3歳ぐらいになるとちょっと落ち着きますか。
そうですね、うん、だいたいそのいわゆるイヤイヤ期っていうのは、うん、3歳ぐらいになるとだいたい落ち着いてくるっていうふうに言いますけれども、それはもう本当に子どもの成長というか発達の中でそういうふうになっていく、うん、でちょうどその頃っていうのは言葉の獲得がね、
はい、
できるようになってきて、
はい、
大人の言うことがある程度分かったりとか、うん、子ども自身もそういうことをこう理解できるようになって、うんうん、だんだんそういうのがなくなってくると思います。
でもそれはその大切な時期、うん、イヤイヤ期というお母さんにとっては辛い時期ですけれども、その時期が実は大切で、その時期に根気よくやってることで3歳以降にこう少し
そうですね、
道が開けるというか
つながっていくのかなっていうふうに、はい、私たちも思っていますけれども、はい、イヤイヤ期は自我が出ている大事な時期でもありますのでね、はい、そこも大切にしてあげてください。
わかりました。でこういったしつけなんですけれども、例えば具体的に遊びとか、はい、ちょっと挨拶とか、それぞれポイントもあると思うんですが、はい、いかがでしょうか。
そうですね、遊び方というのでは、うん、まず最初に大人と子どもとのやり取りの中でこういう遊びを教えていくんですけれども、うんうん、だんだん友達に関心が出てきて、はい、子どもと子どものやり取りが出てきますよね、うん、でちょうど物の取り合いも1歳過ぎぐらいから出てくるんです、うん、でその中で、ルールを大人が 教えていくっていうのが、うんうん、大事かなというふうに思っています、
はい、それから、まあ、人とね挨拶、はい、これも基本ですよね、人としての。
そうですね。で、挨拶っていうのは言葉で表せなくても、うん、動作で真似をするようになりますので、割と赤ちゃんが早くにバイバイはねできるようになると思うんですけど、
最初に習得するぐらいですよね。
そうですね、うん、バイバイはって言うとちゃんとバイバイって手を振ってくれるようになりますので、うん、はい、それは大人が自然に使っていれば、うん、毎日の積み重ねの中でするようになるものなので、うん、はい、挨拶は本当に大人がするというのが大事かなというふうに思います。
笑顔でおはようとかね、
そうですね、
おやすみとかね、
はい、
そういうことからですね。
ごめんなさいもやはり大人が使っていると自然に言えるようになってくると思います、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、ごめんなさいが私あまり言えない方なので、
はい、難しいですよね、
は
い、
でもここは言った方がいいですね。
はい、
わ、はいはい、かりました、
はい、
そして食事とか、あとトイレトレーニングなんかもね、はい、しつけというふうになると思うんですが、
そうですね、
どうでしょう、
はい、今食事は特に乳幼児期は綺麗に食べたら気持ちいいねっていうことを大事にしています、うん、で、食べることの楽しさをまず味わってほしいなっていうふうに思っていますので、はい、まあ、保育園は特に同じ時間に同じものを食べますのでね、うん、子ども同士で何々ちゃんも全部食べちゃったよっていうふうに言うと、うん、あ、僕も食べる、私も食べるっていうふうに食べたりとか、うんうんうん、そういうこともできるようになってきますので、はい、まず大いに褒めてあげて、うん、食べることの楽しさをね、教えてあげてほしいなっていうふうに思います。
はい、一方トイレトレーニングはこれだけで一回お話できちゃうぐらいなんです
けれども。そうですね、トイレは本当に、はい、興味のある方というか、それで苦労なさっている方も多いと思いますけれども、
はい、ポイント一つっていうふうに絞ると何でしょう
か。そうですね、無理強いをしないことが大事かなと思います、うん、特に個人差が大きいので、うん、タイミングを見て、はい、おまるやトイレに誘うってことが大事かなっていうふうに思います、う
ん、嫌になっちゃったらね、ちょっとこじれますからね。
そうですね、
はい、わかりました。そしてしつけがうまくいかない場合に、その少しやり方を変えたりとか、はい、発想を変えたりする必要もあると思いますが、
はい、
何かその しつけはうまくいくヒントありましたら教えてください。
そうですね、しつけがうまくいくようにっていうのは、なかなかこう難しいところもあるんですけれども、はい、はい、例えば食事のマナーだったりすると、3歳から8歳ぐらいの、親と子の接する時間が長い幼児期がしつけのチャンスになると思うんですね、うんうん、
3歳以降がね、はい、ポイントなんですね、
はい、8歳以降になると発達的に大人の言うことを聞かない時期にも入ってきますので、うん、難しくなってきます、うん、はい、はい、
それから片付けなんかはどうでしょうか。
そうですね、片付けは必要以上におもちゃをまず置かないということと、うんうん、あと片付けられる量を置いておいて、うん、時々中身を入れ替えてあげるっていうこともいいと思うんですね。
そうですね、はい、やりやすいような環境を整えてあげるっていうことですかね。
そうですね、はい、片付けるところを決めてその写真を貼っておくとか、うん、キャラクターやマークを貼ってそこが何々ちゃんの場所だよっていうふうにこう決めておいてあげるとか、うん、できたらカレンダーにシールを貼るとか、そんなことは保育園でもね、うん、割とやっている部分があるんですけれども、うんうん、ご家庭でも、こういう工夫はできるかなっていうふうに思います。
楽しくね、こう遊びも取り入れながらやるといいかもしれませんね、
は
い、
そうですね、はい、
そして最後にちょっとこういった、まあ、しつけをする時の心得というか、そんなものがありましたら。
そうですね、なかなか普段の生活の中では、うん、時間的な余裕はねないと思うんですけれども、うん、お子さんと接するときには時間にゆとりを持って接してあげてほしいと思います、
はい、
あと、手順ややり方を具体的に分かりやすく、はい、教えてあげると、
はい、
お子さんにも伝わりやすいと思います、
はい
はい、あと自分でしやすい環境を作っておいてあげる、
うんうん、
環境が整ってない中で片付けなさい片付けなさいっていうふうに言ってもなかなかうまくいかないところはあります。
どうやってってね、思いますよね、
はい、あとできないところは、うん、できないところはたくさんまだまだあるのが当たり前なんですけれども、はい、そのできないところをもうポイントを絞ってそこを援助してあげるのも大事かなというふうに思います、う
ん、何でもかんでも自分でやらせればいいってもんじゃない。
そうですね、
うん、
もう何歳だから靴自分で履けるでしょ、自分で履きなさいっていうのではなくって、例えばかかとがうまく入らなかったらもうそこをこう援助してあげて、うん、ああでも自分で履けたねって思いが、うん、お子さんが思えるようにしてあげるのが、うまくこう
そうですね、
つながっていくのではないかなというふうに思います。はい、はい、あと最後に、はい、とにかくこれは毎日毎日の繰り返しですので、はい、根気強くですね、はい、明日こういうふうにしようと思って急に始めてもね、それがもう身につくわけではありませんので、うん、毎日毎日の繰り返しが、身につくことになっていくと思いますので、そこを根気強くやっていただけたらなというふうに思います。ま
あ、根気強く毎日毎日と言われるとちょっと気が遠くなっちゃうんですけども、
そうですね、
まあ、でも、はい、よく考えたらほんの 1,2 年なんですよね。
小学校に行く頃には皆さんいろんなことがこう身について、
そうですよね、
育っていると思いますので、うん、本当に難しい時期でお父さんお母さんもなかなかイライラしてしまったりとかね、
つい
叱ってしまったりすると思うんですけれども、お子さんが育っていく中でこの時期だけはっていうふうに思って、うん、しつけをされたらどうかなっていうふうに思います。
そうですね、は
い、
まずは表情豊かに、
そうですね、
子供にね、全て大人のやることを見せてあげる、はい、これが大事な感じがしました。
そうですね、
はい、分かりました、ありがとうございます。ということで今日は伊藤敦子先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。